皆様お変わりありませんか？コロナ騒ぎもだんだん下火になってきそうで、教会で礼拝を始める日が近いと思います。これが最後の録音になるかもしれません。今日はペンテコステです。イエス様が十字架につけられてから50日目、聖霊が、イエス様の弟子たちの上に下って、新約の教会が生まれた日と言われている日です。今日は使徒の働きの2章の1節から12節をお読みして、そこから五旬節という題でお話をします。使徒の働き2章。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が現れて、分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思って言った。見なさい、話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは、一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリギアとパンフィリア、エジプト、クレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいれば回収者もいる。またクレタ人とアラビア人もいる。それなのに、あの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは。人々は皆驚き、当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。今日はこのところから、五旬節という題でお話しします。五旬節は杉越の祭りから50日目、ユダヤの三大祭りの一つの収穫を祝う巡礼祭でした。主イエス様は十字架にかけられて軽死し、そして3日目に復活し、40日の間弟子たちに現れて弟子たちを教えた後、昇天しました。天に帰られました。イエス様が天に帰る時、いと高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさいと言われ、120人の弟子たちは教えられた通りエルサレムを離れないで集まって祈っていました。これはルカの福音書24章49節です。五旬節のこの日にも弟子たちは集まって祈っていました。すると大風のような音と、何か炎のような形のものが弟子たちの上に降りてきました。音や形は神様の御臨在を示すものですけれども、旧約では雲とか煙とか雷が鳴ったのもありましたけれども、それ以上の描写や説明は困難です。旧約聖書においても聖霊は世界の創造に関わり、人を用いて神の御業をなすために人の上に臨んで力を与えてこられました。司式に書かれたギデオンやサムソン、こういう人たちは聖霊に力を与えられて戦い、そして勝利しました。サウルやダビデ、イスラエルの王様も聖霊に力を与えられて敵と戦い、 そしてイスラエルを治めることができました。また預言者たちが預言し、聖書を書いたのも聖霊の力によってでした。だからこのペンテコステが最初の聖霊の降臨ではありませんでしたが、この聖霊降臨によってクリスチャンが聖霊の力に満たされて宣教を始め、そして新約の時代の教会が発足し、世界宣教が始められたのです。この後も何度も聖霊に満たされた人々のことが記されています。主イエス様が十字架の上で死んだ後、弟子たちは恐れて鍵を閉めて閉じこもっていました。そして祈っていたんです。でも聖霊の力を受けた時にすっかり変わって、力強く福音を証しする宣教を始めました。当時ユダヤ人は 90% が国外に住んでいたと言われます。でも各地から祭りのたびに五国、イスラエル、ユダ、そしてエルサレムに巡礼に来るユダヤ人たちが多かったです。祭りに来た人のほか、五国で暮らすために帰国した者もいました。年を取ったらやっぱり先祖の地エルサレムで暮らし、エルサレムで死にたいと、そんなんで、帰国した者たちもいましたから、エルサレムには世界中のさまざまな言語を話すユダヤ人が住んでいました。聖霊の降臨を受けて、弟子たちはその世界中のさまざまな言語で福音を語り始めたのです。ここにたくさん並んでいる国の名前を大きく分けると、イスラエルから東北の方向ですね、メソポタミア方面、そして北の小アジア方面、トルコ、今のトルコです。そして北アフリカ方面、エジプトとかリビアと書いてあります。そしてこの当時の世界の都であったローマなどです。それらの国々の不信者たちが自分の故郷の言葉を聞いたんです。他の人にわからない言葉の威厳とは違って、人にわかる言葉で神の救いが、神の御業が語られたんでした。聖霊は弟子たちを生まれ変わらせ、福音を世界に運ぶ器と変えられたのです。そしてそれは単に外国語が語られたというだけではなく、キリストの救いを語る新しい宣教の時代が始まったことを象徴する出来事でした。またそれ以前に聖霊は宣教以外にも、もともと私たちに信仰を与え、キリストに似たものに変えて成長させてくださる、清めてくださる、そういうお方です。ガラテヤ書にこう書いてあります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です、と書いてあります。聖霊が私たちの心に臨むときに、聖霊は私たちの心の内をこのように変えてくださるのです。聖霊は私たちの内面を愛と喜びに満ちたものに変えてくださり、さらに福音宣教にも用いられます。御霊の力によって私たちはイエス・キリストの救いを人に語ることができるようになります。私たちも聖霊の導きに従って、自分の周りの人たちにも福音を伝え、そして世界宣教の働きにもその一翼を共に追う、協力することができると思います。私たちどうか聖霊の力によって神様のお心にかなう歩みができますようにお祈りします。 神様は今日はペンテコステ、聖霊が弟子たちの上に下られたことを記念する日でありますが、御霊なる神様は私たちの心の内にもいてくださって、私たちに御言葉を教え、私たちの心を神様の御心にかなう愛と喜びと、その他の賜物に満ちたものとしてくださいますから、感謝いたします。どうか私たちがいつも聖霊の働きに委ね、聖霊の働きに従って神様に、従って歩むことができるように、どうぞお守りください。この時を感謝して、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。